ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが小魚しか食べさせてもらえない芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
まあそうですね、小魚しか食べさせてもらえないって言ったら、まあちょっとうちの妻にも申し訳ないんであの夜はできるだけ小魚を食べなさいですね。
昨日の夜は何食べたんですか？
昨日の夜ですよね、はい、夜はでももう帰ってきて卵かけ、あ、だ、納豆ご飯ですね。
お、
納豆にキムチと、はい、うん、マヨネーズと醤油と、うん、あとはちょっといりごまで
美味しそう
ガーってやったのに、うん、まあ、ちょっと少量のご飯、それとあとはまあ作り置きしちゃってちょっとスープで、
あら、
そうですね、
ヘルシーですね、
うん、昨日の夜はちょっとヘルシーめにしてました。
その後は何も食べてないんですか？
で今日の朝まで、で今日の朝も出る前に、はい、そうですね、あのもう納豆ワンパック食べたぐらいで来ました。
全然食べで、だってランチのお弁当も、はい、揚げ物とかではなくハンバーグを選ばれて、
私ね、うん、あのいつも唐揚げを選ぶじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれよく唐揚げをね、あの選ぶって言って、でハンバーグを選んだ時にハンバーグなんですねって言いますけど、うん、あれね、ハンバーグはすごい好きなんですよ。ただね、うんうん、あの食べよう、あとお弁当とかで食べるときにハンバーグって、はい、箸で割ってくでしょうか。
あ、めんどくさいんですか？
それがね、硬かったりするから、めんどくさい、めんどくさいというか、はい、唐揚げっていうのはもう一個パク、
そうですね、
その一個のものを半分にして半分にするみたいな、そんなことはしないで一個パク、一個パクじゃないですか。
今日のハンバーグ硬かったですよね。
そうですね
あそこのハンバーグ硬いんです
よ。硬めのやつで、あの時に硬めのハンバーグをガーってやった時に、はい、箸が折れる時あるんですよ、割り箸が。
いやこれあるんですよ本当に、うん、結構しっかりあそこのハンバーグはギュッてしてるが、みつみつのハンバーグというか、
みっちゃんハンバーグですね、
うん、なので、うん、だいぶあれ硬いですよね、うん、
だからね、私ハンバーグが嫌いなわけでもないし、
なるほど、
唐揚げが好きなわけでもないけど、
好きじゃない、
いやだからもう一個ずつ取れるっていうのが、
なるほど、
それで唐揚げを取ることが多い、まああんかけ唐揚げみたいなんですよね、
はいはいはい、
甘酢みたいなね、
美味しい、
うん、
今日あれですよ、チキンの、 あのトマトソースかけたやつも、はい、チキンテリもちゃんとカットしてありました。
ああそうですか、
うんうん、美味しくいただきました、うん、でもそう思うと、本当にお食事コントロールされてますね。納豆生活もだ続いてるってことですよね。
そうです、私納豆は今年ね、もう絶対毎日ワンパック以上は食べようってもう決めてるんで。
まだ1回も食べ損ねた日はないですか？
あります。
あるんじゃん。
それはどっか行った時に、
ね、あ、まあまあそうですね。
でもそれでもモーニングのね、ホテル朝食とかでは納豆を入れますし、
へ、
ただね、納豆って意外とね、うん、パックって小さいじゃないですか、
うん、
男性で言うと、まあ俺みたいなんで、だいたい2パック食べるのが、
あ、はいはい、
いいみたいですね。
うちの主人も2パック食べますね、うん、
毎日食べてます？
いや毎日はなかなか、でも出すと喜んで食べます。なんかなんだっけ、赤いパックのちょっと昆布だしかなんかのやつが、ああそう、おかめのやつかな、
おかめのやつですね、
はい、がすごい一番好きみたいです。卵かけご飯みたいになるやつ、うんうん、卵入りのやつも好きですし、はいはい
は
い、
どうやって食べてます？
そのまんまかどうかってことですか？
なんか
割とそのままが好きです。
そのまま
ね、
もうじゃんじゃんじゃんじゃんって言って、はいはい、なんですか、タレを入れて、
そうですそうです。
私タレ使わないです。
あ、他の味付けで、
はい、
へー、
お酢とかね。
あ、そう、それ前酢って聞いて、うん、納豆にお酢と思
う。あ、うまいですよ。
不思議。
でもあとね、酢玉ねぎっていうのうちずっと作ってるんで、
あ、それは美味しいだろうな。
酢玉ねぎを 玉ねぎと酢のやつをこう使いつけてるやつをジャンって言ってグーって言ったら
ボリュームも出ますしね。
はい、うまいですね。
でも入れてるものがお酢とかだから、はい、それは体にいいでしょうね。
でもマヨネーズも入れますから
そう、だからそこは許されるんだと思いました。
マヨネーズも今あれですもん、
サラリーみたいな、なんかその、はい、体の脂肪を燃焼させるみたいな、
うん、かな
やつか、はい、なるほど。それでも味はあんま変わらないですよね。
まあそうなんです、味があんまり変わらないから、
そのマヨネーズ入れてるっていう感じがちゃんとあれば、うんうん、
です。
あら、すごい節制されてますね、
うん、だけど変わらないんですよね。
変わってるじゃないですか。増えてないってことは、
増えてないというか、まあでも変わらないんですよ
結婚式の時から考えると、まあ、ちょっとまた、
いやでもね、ほぼ変わってないです。
素晴らしいじゃないですか。
はい、ほぼほぼは変わってないんですけど、うん、いつでも変えられます。
あー、そっからさらに落とそうとも思ってるし、
はい、
まあ、食べたらドンと1日2日で増えるしっていう、
ええ、
でも継続してすごいなと思うのはあれでした、炭水化物はやっぱりちゃんと抑えてるって感じのイメージですね。
あ、そう、抑えてるっていうか、そうなんですよね。じゃあ昔から炭水化物ご飯めっちゃ食ってる方、そうでもないです。
へ、
だけど、まあパスタとかね、ああいうの好きだから、うん、たまにもちろん入れますよ。この間も宮崎はヒューが帰った時には、
はいはい、
もうナポリタンパス、スパゲティの昔ながらのみたいなが っつり食いますよ。
へあ、そういうのも一応たまにはご褒美飯あるんですね。
ご褒美というか、ご褒美だと思ってますよね。行ってあれば食うってことですね。あ、
無償に食べたい、もう全然最近食べてないからみたいな風ではない
じゃないですね。
じゃあもう体としてはそのご飯を、うん、まあ、あんまりこう食べ過ぎないとか野菜いっぱい食べるっていうのは元々の生活習慣もあるから、そんなになんかストレスなく、
うん、そうですね。
ただおやつは制限されてますね、うん、姫から。
あ、まあおやつそうなんですよね。じゃあね、ここ最近でなんかポテトチップスとか食べてるかって言ったら、うん、いや食べてないんですよね。
もともと
めっちゃ食います。
じゃあほらやっぱりこうお菓子だけでもヘルシーになってきてるってことですね、うん、だって煮干しとナッツ。
煮干しはまあ煮干しは正直な話、
はい、
そうですね、何かに煮干しをちょっと食うみたいな、うんうん、ナッツと煮干しって感じですかね、
うんうん、すごく素敵です、
はい、
まあ生元さんは納豆をそのまま食べることもして、うん、そのご飯はあとちょっとみたいな話でしたけど、はい、一般的に言うと納豆っていうとご飯のお供っていう感じですよね、
うんうん、はい、
で先日株式会社ナビットっていうところがご飯のお供に関するアンケート調査を行いまして、
ご飯のお供ね、
はい、トップ10が出ていますので、うん、はいはい、ちょっと見ていきましょう。
トップ10、
はい、ご飯のお供といえばと思い浮かべながら聞いてください、うん、10位なめたけです。
あ、なめたけはいい。なめたけは私もたまにあります。
私大人になるまでなめたけをあんまり食べたことがなくて、瓶に入って、はいはい、こんな売ってんだみたいな
本当そうですよ、瓶です
感じでした、
うん、
あれみんなそのままご飯にかけて食べるんですか。
いやそうですよ、うちのね、もう亡くなったおじいちゃん、
うん、
母方のおじいちゃんはそれこそね、私の小さい記憶の中で、うん、もうなめたけだけを小さな、皿にちょんちょんちょんちょんと入れて、
うん、
このなめたけとお酒みたいなのを、
あ、
粋な感じでしたね。
粋ですね、好きだったんだ、
山本みのるという
おじいさん、
みのるさんがそれ見て子供心に、はい、あれうまそうだなって思ってました。
で山本さんを食べるならばご飯にかける、
うん、そうです ね
少年としては、うん、へえ。あとなんか旅館とかで朝ごはんで出てくると、なん大根おろしの塊になめたけがボコッと乗ってて、うん、
ありますね、
はい、それがすごく美味しいなと思って初めてなめたけを認識した時なんですけど、はいはいはい、うん、はい、10位がなめたけ、うん、9位はおかかです。
おかかをご飯のお供ですかね。
私おかか、おかかって売ってます？あれって分かんないんだけど、買ったことがないんですよ。
まあコンビニのね、まあ、おにぎり屋さんの中におかかみたいなのがありますけど、はい、多分俺おかかを自分の手で取って買っ ったっていうことは一回もない
ないですよね。私もないです。
たまたまなんかでケータリングであって取っておかかだった、あ、ハズレって思ったわもう。
まあその明太子とかなんかそういうツナマヨじゃないしみたいな、
ジャーンって取ったおかかだった。それかまあおかかもね、何個かおにぎりの弁当の中に3つあったら、おにぎりが1個はおかかみたいな、1個は鮭、1個は梅とか昆布とか、
確かに確かに、
でおかか引いたら、おかかが最後だったらなんか損した感じ。
私もそう思う。
最初におかかを食べておきたかったなってよ。
めちゃくちゃおかかに失礼なんですけど、うん、もう本当に私も同じです ね、それがでも9位、うん、意外とねやっぱ定番で残るということは好きな方もいる、うん、8位はきっと納得だと思います、うん、のりたまです。
まあのりたまね、ふりかけね、
はい、
まあ、これはまあ定番でしょ
う。そうなんです。ただふりかけの中で入ってるのはこののりたまだけなんです、
あ、そうですか。まあでものりたま以外のふりかけでごま塩とか、
いやいや違う、なんだっけ、あの紫色のやつ、
あーユーカリみたいな、
あ、そうです、はい、
ユーカリ、
ユーカリ、
ユーカリね、
ユーカリは
ユーカリはコアラですね、
パンダが食べてる、パンダじゃない、
コアラですね、
コアラが食べてるやつ、そうそう、のりたまだけなんです。
あ、
そして7位、
うん、
とろろです。
とろろをご飯にズーンと置く、
やらないですね。そんなにあの何ですか、うん、わざわざ買ってこないとない
も
ん
じゃない。とろろはうどんとかそばの中にズーンと入れてでしょ、だけど、はい、とろろを投下してしまったらもうとろろの味になってしまうでしょ。だからうどんそばをパーンと頼んでとろろがあるなと思ったら、うん、とろろの部分だけでがっつりそこを食べて、一回とろろをなくして、
うん、
あのその先は進むっていうことが多いですね。
へー、すごい、そんな初めて聞いた、
ちょっとずつとろろと食べて、
はいはい、
全体的にとろろの味を最後までいくかっていうことには私はならないです、とろろに関しては。
個性的な、もうそこだわりですね、ここね、そんな7位はとろろですが、
とろろ、あ、そうか、とろろ昆布ととろろね、とろろ、あ、そうか、とろろは、あ、そうか、まああるか、
とろろ、
私言ってるのとろろ昆布でした、
とろろ昆布、もうちょっとあのうっすら緑色のやつ、
自然薯とかね、
うん、そういうことです、
そうなると、はい、まあこれは、はいはい、
美味しいですが、うん、6位は佃煮です。
佃煮とご飯っていうのも、いやだからこれね、ご飯のお供としてご飯一杯に佃煮だけでいけるかって言ったらそれはいけないですよ。
あ、
何かがあって佃煮ちょんみたいな、ちょっと塩分っていうことでしょ。
そういうことですね。
私がこれ思ってるのは、ご飯一杯でお供は何がいいですかでしょ。
そうです、そうです、まさにそれ。
一杯食べるんなら佃煮だけでいいですか、
うん、
私は佃煮は断ります。
なんでですか、そんなこと言ったらここから上位怪しいのばっかりですよ。
何ですか。
5位は梅干しです。
まあまあまあ、梅干しはね、大きいちょっと梅干しだけで、
うんうん、ポテッとしたやつね、
一杯いけるかって言ったらこれはいけます。
美味しいです、ね、うん、これは確かに私も同じ、はい、めちゃくちゃ美味しい、
はい、
ちなみになんかパーセンテージ的なこだわりはありますか。
何のですか。
こうなんか塩分がこうか、うん、すごく辛い、なんかおばあちゃんがつけました梅干しみたいなのから、例えば 8% ぐらいとか、
ハチミツみたいなんで、ちょっとあっちがいいです。
あ、甘い系が好きなんですね、はいはい、5位は梅干しです、
うん、
続いて4位、うん、これはもう私はもう大絶賛、キムチ。
いや、キムチとご飯を、
はい、
ご飯一杯をキムチで全部食べるかって言ったらそういうことじゃないでしょ。
2杯食べます。
嘘でしょ。
ご飯とキムチだけ。
キムチと、いや、焼肉とキムチ。
それあればいいけど、
豚バラがこう傷んであるのと、はいはい、キムチを置いてその豚バラでグーンと混ぜ、こう丸めて食べるとか、そういうことでしょ。キムチ
はでもそれはおかずがあれば越したことはないですけど、そうじゃなくてご飯一杯に、
だから納豆にキムチとかでしょ、
うん、それはあれば越したことないですけど、これは
でもね、キムチはね、もうね、キムチ自体が強すぎる、
だから美味しい、
全部キムチになるでしょ味が、
はい、
だからちょっと控えてほしい。
それを求めています。だってご飯とキムチオンリーで、
あ
ー、一パックドーンって持ってきてガブガブ食べる。
追いキムチの方がいいですよ。
あ、美味しいですね、追いキムチね、
追いキムチの方がね、
はい、大好きです。
キムチはいいですよ、いいんですけど、うん、一杯行きたいかって言ったらそうじゃない。
怪しくなってくな、どんどん。じゃあ3位です、はい、焼き海苔味付け海苔です。
これも全く一緒。ご飯一杯味付け海苔焼き海苔だけでいくか、
食べます。
キムチを置いて味付け海苔で巻くとか。
だからダブルはずるいんですよ、ね、ダブル一品だけ。
いやだからこう海苔玉ね、海苔玉でわーってなってるご飯を混ぜてる上にさらに海苔を味付け海苔でぐるっと巻いて食うとか。
ダメです、一個だけ
ダメです。
味海苔美味しいじゃないですか。
いやー美味ですよ。味海苔だけでバリバリ食って焼酎飲むっていうこともしますから。
じゃあいいじゃないですか、ご飯でも。
いやだからご飯はこのだから一杯食べるやつ。
じゃあ次2位です、
はい、
納豆。
納豆はまあ納豆はいいです。
納豆は OK。
納豆プラス何かと。
違う、ご飯と納豆だけ。
卵とか、
ね、ダメ。
卵の卵黄だけとかね。
スタマネギもダメ。納豆とついてるタレだけです。じゃ
あ、別についてるタレ、まあめんつゆでもいいですか。
まあめんつゆならまあギリギリセーフとしましょう。
あでもそれはこっちで、うん、あ卵はわかります。卵じゃない、納豆は
分かります。納豆はわかる、
はい。
ではそれを抑えて1位です。
でもちょっと待って、あ1位ね、はい。
明太子たらこ。
あーまあまあ明太子1本で飯はいけますよ。
いけますね、おいしい。
だけどちょっと待って、
何ですか、
これ1位から10位見て生卵がないですね。
あーないですね。
卵かけご飯がないってこと。
そういうことですよ。入らないんですね、卵かけご飯を好き。
まずいな。
まずい、まずいな、入ってない、王道でしょうと、
うん、卵かけご飯にあのたくあんのちょっとこう、
だから乗せちゃダメだって、
切ってるやつにあとしその実とかを入れて
ぐ
ちゃぐちゃにして、うん、ガガガって食うのがいいんです。
絶対美味しいです。
でまあ明太子とかにも合いますし、
うん、でも一品なんで今日は。
いや一品だったらどれかな。
どれですか。
キムチかな。
じゃあキムチじゃないですか。
いやいや納豆ですよ。
納豆ですか、
うん、
いやこれはかなり意見も分かれるところだと思いますが、
まあ、まあまあね、
まあ、ね、なんかそういうおかかとか入ってるのがちょっと ね、うん、ねなかなか衝撃的な。
いろいろ皆さんでああこうこう言いながら、
ね、ぜひ今日も美味しくご飯を食べましょう、
はい。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は、
え、
歓送迎会で盛り上がること間違いなし、ミニゲーム対決。
歓送迎会ね、
うん、そういう季節じゃないですか、2月3月といえば。で歓送迎会で初めて会う人も多くて、例えばこう緊張してなかなかうまく話せないとか、盛り上がれないなーなんていう時におすすめなミニゲームをリスナーの皆さんにも提案しつつ、うん、山本さんと私で対戦していこうというふうに、うん、
なるほどね、
思っております。
はい、いいでしょう。
はい、では早速いきましょう。歓送迎会で盛り上がること間違いなしミニゲーム対決スタート。
まずは幸せのセルフバルーンキャッチです。
全然わかんない。
何ですかこれ。
はい、こちらに風船をご用意しました。
は
あ、お二人とも、しぼんだ状態の風船です、
はい、
これ膨らましていただいて、
うんうん、緑とピンク
はです
ね、はい、ピンクもらいました
。膨らますというのは
ブーッと口で膨らましていただいて、うん、
はいはい、
膨らんだ状態で、うん、手をパッと離します、はい、そうすると風船がブルルってなります、
はいはい、
それを、うん、
飛んでいくね、
飛んでいく風船を落とさずキャッチできるかどうかという、うん、
できるに決まってるでしょうが。
難しくないですかそれ。結構
できるでしょうが。
しかも結構膨らまさんといかんねん。まずあんなにこれ膨らますところからやれってこと、
はい、成功した方に、
ちょっと待って、
成功したら1ポイント。
ちょっと待って、まず膨らませ。
大きさお任せです。
風船なんても
う私行きましたよ。
十数年ぶり、20年ぶりぐらい、うん、
じゃあ山本さん先に行きますか。
行きますよ。
どうぞ
行きます、はい、せーの。
全然ダメじゃん。やる気ありました今。
嘘でしょ。
びっくりするぐらいできてなかったですよ。
できてましたって。
見て見て、ザキちゃんがめっちゃウケてる。
全然変な方飛んできましたよ今。
すごい、風船に翻弄されてる感がすごかった。
もう一回やらしてください。
赤ちゃんみたいに。
もう一回やらしてください。
赤ちゃんみたいになった。もう一回。あーそうそう、わわわわわわ、なんか出されて、わわわわわわ。
違う、これイヤモニがついてたから。
あーはいはい。
じゃあ千景さん行きますか。
もう一回やりたいって言って、
やってください。
はい、
デコピンが。
うるさいの。やってみて
ください。デコピンって言ったらでもね、大谷翔平のワンちゃんの名前デコピンですよ。
複雑です、それ。
だからあなたはデコッパチですから。
どっちでもいい。
じゃあ千景さんの挑戦。
どっちも言い飛ばせばいいんだ。
どっちでもいいですよ。
あれどこ行った。
はい、ダメ。
これ難しいよ。
山本さんもう一度挑戦です。
いきますよ、
どうぞ。
取ったー。
取ったんじゃないじゃん今。
取ったの
今、たまたまでしょ。
たまたまじゃない、取ったでしょ。
たまたま自分の体にぶつ
かった。
それを、それをキャッチって言うんでしょ。いいよ、もう一回やらしてあげるよ、はい、だから私2回やったんだから。
山本さんは1ポイントにしますね。
はい、
千景さんもこれで成功すれば1ポイントです、
う
ん、
そうよ。
肺活量が長すぎて。
ちなみにこの後また風船別の競技できますから、
はい、早くしてください。
ちょっと待って、
早くしてください。
ちょっと
早くしてください。
なんでそんなに早く。
では千景さんの挑戦です。
早くしてください。
せーの。あ、取れた。
嘘だ。
素晴らしい。
取るなや。
やったー、取れました。
お二人とも1ポイントずつゲットです。続いて
盛り上がりましたね、
歓送迎会で盛り上がること間違いなしミニゲーム対決。
はい、
第2戦は、
はい、
風船割りゲームです。
今風船しかねえじゃねえかこれ。風船風船
また風船。
さっきより風船大きくなります。
風船割りゲームってどういうこと。
こちらですね、風船を膨らましていただいて、
うん、
膨らますところから用意ドンで、うん、ある程度膨らましたところで、うん、お尻に敷いて割ります。
お尻なの。
お尻、お尻がいいですよね、
うん、あ、なるほどね。
で、先に風船を割れた方の勝ちです、ね、
はい、オッケ
ー。これ対決になります。
はい、はい、
だから膨らます時間を取るのか、でも大きく膨らました方が割れやすくなるので、
はいはいはい、
バーンって音を言った方が勝ちね、
はい、どこに時間を使うかっていうのも戦略かと思います、
はいはい、
では行きます。
はい、
風船割りゲーム、用意スタート。
これラジオで伝わるの。
だいぶいい音入ってます。さあ、だいぶ山本さんの風船が大きくなってきました、さあ割れるか。
笑わせないでよ、膨らませんじゃん。
あ、割れない、全然割れない。山本さんの勝利です。
私まだやってもないのに。
やってもないのに。
割ってみてください。
これちょっと待って。
お、すげえ、一発でいった。
めっちゃ、めっちゃ膨らましました。膨らます時間をいっぱい。
あ、山本さんの勝利でした。
やったー。
はい、これ大変だ。
さあ続いて、歓送迎会で盛り上がること間違いなしミニゲーム対決、第3戦は
ご飯食べながらやる、
ライターチェックです。
どういうこと。
このジッポ式のライター、
100円ライターね。
チャチャって100円ライターをお渡します。一発でつけれた方の方に1ポイント。一発です。先につけれたじゃないですね、一発でつけれるかどうか。
やって。
私から。
では千景さんの挑戦です。どうぞ。
これ一回でつくのこういうのって。お、つきましたね。
千景さん、山本さんの挑戦です。どうぞ。
え、炎でかっ危ない。火気厳禁です。プロデューサーいい声でダメですよねこれね。ちょっと
あなた
まあまあな炎
やばい。よーし、勝った勝った
お二人とも成功でした。
はい、
はい、いなのでこれは、お二人とも1ポイントということで、今2対3で山本さんがリードです。
よし、
はい、
はい、続いて歓送迎会で盛り上がること間違いなしミニゲーム対決、
うん、
第4戦フリスクゲームです。
何それ、
フリスクをご用意しました、
うん、
これを一粒出していただいて、
うん、
眉間のとこに置いてもらいます、うん、顔を上向けていただいて、はあ、で眉間のところから顔を動かして、うん、口まで運んで、
うん、できる決まってんだろ。
先に口にフリスクを入れられた方が勝ちです。
何それ、
はい、じゃあ一粒渡します。
はい、
結構難しいんじゃない。
では
落ちたらどうするの。落ちたらデコからもう一回やり直し。
落ちたら終了です。
厳しめですね、
はい、
でこれだって自分が今どこに置いてるのか分かんない、はい、
ちょっと、はい、デコで分かるでしょ自分の
分かるかどういう、え、これ私人生で初めてやるんです
よ。眉間のあ
たり。これだってやったことない。
ちょっと待って、眉間から、
はい、いきます。あ、お二人とも乗りました。
これさ、これさずっとね、ラジオだけど大丈夫。あ、ちょっと待って、そもそも乗ってないわ。ちょっと待って、どうやって。
難しそうです。
これ難しい。
早くしてください。
乗りました。
はい、ではお二人とも準備できました、はい、よーいスタート。山本さん終了です。
え、
千景さん行ってます、行ってます。あ、目まで来ました。千景さんは
私もう一個ください。
ちょっと待って、今自分のやつがどこにあるのか分かってない
山本さん2個目も落ちました。
顔振ってもいいのかなこれ。
いいと思います、いいと思います。あ、来た来た来た来た。あ、落ちました。
もうちょっとでこっちだったのに。もう一個ちょうだい山本さん、山本さん、
はい、
山本さん、ちょっとちょっと一回待って。全く動いてないのにずっと顔芸だけして
これは難しいです。
もう一回やってください。
顔の形によりますね。
顔の形待って待って待って、普通に今無意識に食べちゃった。
あなたいい加減してくださいよ
食べ
て。
あ、首です。
ラジオなのに
これはダメでしたね。
こちらはあのお二人とも失敗ということ で、 食
べたよ。
で
ちょっと面白くなかった。
食べたよ、ね、はい、食べた食べた。か、久しぶりに食べたけど辛い
ということで、
ちょっと面白くなかったです
なんか下にな
んかいっぱいあの風船の
後ほど拾いますね。
クズと風船のクズとフリスクが。
山本さんそんなに飛び散ったの。風船どんだけ飛ばしたの。
すごいですね。
あとコラコラなってます私の風船、
はい、あとでしっかり掃除しておきます。
はい、
はい、はい、では、歓送迎会で盛り上がること間違いなしミニゲーム対決、
うん、
ラスト、
はい、
第5戦です。
何ですか。
こよりミッションです。
こよりミッション、
こよりを作っていただいて、うん、ティッシュで、
うん、
くしゃみを先にした方の勝ちです。
こよりでするってこれくしゃみって本当に出る。
出ます。あ、出ますよ。
本当
行きましょうじゃん。
どうする。これ細いやつの方がいいのかな。
わかんないです
やったことない。
こよりが完成したら教えてください。
はい、
いきます。よーいスタート。
え、くしゃみ出る。これ全然わかんない。え、
はい、や、山本さんです。
くしゃみ、やったー。
くしゃみ出ます。
出たでしょ今の。今の何ですか俺。
今くしゃみですよね。
今普通のくしゃみじゃ
ない。くしゃみの演技じゃないですよ、ね、
今日ずっとくしゃみしてたから
いや、なんで
演技じゃなくて
ちょっとやってください。
ちかげさん、こよりが下手です。
どういうこと。こよりに下手とかあんの。どういうこと。
私これね、ほんとね、あの小学校の時バカみたいにくしゃみするのが好きでずっとやってたんですよ。
全然わかんない。くしゃみするの。
お袋にあんたやめなさいって言われたんですよ。
どういう。
なんでそんな。でくしゃみばっかりしてゲラゲラ笑ってたのよ。
ちょ、こよりうまいですよ。
こよりちょっと待って、どうやってやってんの。
は
ぁ。それ演技じゃなくて本当のくしゃみですか。
はい。 これって本当にね、
俺何それ
大好きだって、これ気持ちがいいんだって
全然わかんない。
久々ですか、うん、こよりくしゃみは。
やって
やってみて、ガミちゃんやってみて、
やりなさいよ、
ガミちゃんやってみて、や
っとして、じゃあガミちゃんと、はい、ザキちゃん、
ザキちゃん、ザキちゃんおいで、
ガミちゃん、ザキちゃんの
ガミザキ
こよりくしゃみ対決、はい、ダメよまだ、はい、
まずこよ
りくしゃみ、はい、まずは、はい、自己紹介、はい、
はい、座って、
はい、自己紹介から
杉ザキです、
はい、
お願いします、
で、はい、
ガミです、
ガミちゃんがなんかすごい、
ガミザキ
すごい丁寧になんか、はい、小
寄り
作ってるけど
ね、俺ほど早くはいけない、
ちょっと待って、あのザキちゃんで小寄りが作れないみたいな、
嘘でしょ、
そこも対決の一つです
か、何あなたの
小寄りが
ちょっとフリスクフリスクから
ちょっとあなた
千景さんがフリスク
フリスク鼻から出したでしょ、
何なのか、今どこ行った
井戸端会議っていうのは何やってもいいわけじゃないですよ、この辺
汚いな、やば、どこ、いや汚い
すごい感想芸会のように盛り上がってますよ
いい加減してください、
はい、いい感じで盛り上がってますね、
はい、じゃあいきますよ、
はい、
いいですか、こより作りました、
はい、
はい、それではザキちゃん、ガミちゃん、こよりくしゃみ対決、よーい、スタート。
ガミちゃんめっちゃ真顔でやってザキちゃんずっと笑ってる、
出そう
出そう、出そう、出る
ダメだ
早く、どっち
出ない、出ない、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、すみません、はい、ドクターストップです、レフェリー、レフェリータイム、
まだまだ、
ちょっと待って、
続けてください、
ちょっと出そう、出そう、
出る、出るわ、出ください、
違う、ガミちゃんが、
ええ、
ガミちゃんは今真剣に戦ってるんですけど、
うん、
ザキちゃんは
え、
なんかもう奥まで入れすぎて、おえって言ってるから、
あ、おえつですか、
危ないと思う、
ちょっと何をやってるんですか、全然
笑かすから、笑かすからもう出ない、
もうダメです、あなたたち、私が今からやりますから、
ほらやっぱり出ないじゃん、私もできなかったもん、
なんで私ここから、
あ、出た、
あ、出ました、
出ました
、出ました、あー出た、
ザキちゃんも出た、
出た、
やっぱ山本さんほど上手にはいかない、
早いですね、こうやってやると山本さんの早
さ、やっぱり私
すっごい、もうガミちゃんの真顔、うん、
くしゃみニストですからね、
殺すぞこれくしゃみニスト、
うん、
いや
今出てるじゃん
ついでにフリスクもやってったら、
うん、絶対できないです、
盛り上がりましたね、
まあ、ある意味
ね、
ね、
ま
あ、ある意
味、ね、4対2で山本さんの勝ちです、
はい、よっしゃ、よしよし、
難しかったな、
よし、
鼻がずっとムズムズする、はい、ということで歓送迎会で盛り上がること間違いなし、ミニゲーム対決は見事山本さんの勝利でございました、
よし、
山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などリスナーの皆さんから募集しています、山本さんへの質問、依頼など何でも OK です、 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議、改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です、
こんばんは、パーソナリティの山口千景です、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、この番組は極楽とんぼの山本さんが小魚しか食べさせてもらえない芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
山本さんは奥様を車で送り迎え、本当にあの丁寧にされているというふうに伺いました、
まあ互いにね、
うんうん、
あの時間が あるとか、
うん、
っていう時はあの送り迎えを両方してますよ。
素敵ですよね。
しないですか？するでしょ。
します、
うん、
はい、基本送られてばっかりですけれども、迎えに行くことがないので、
うん、
まあ、でもそうやって送り迎え時間がある時にして、例えばじゃあ、うん、ちょっと仕事先で待ってるとかってい う、
うん、
こう待ち時間が出た時とか、
はいはい、
こういう隙間時間にライドシェアでドライバーをしてみてはいかがですかという話題です、はい、一般のドライバーが自家用車、うん、自分の車でお客さんを運ぶことができるライドシェアが4月から限定的に解禁されます。
なるほど、
うん、で人を運ぶことで報酬を得ることができるというシステムですね。はい、まあ、ただこれは主に都市部が対象になりまして、まずはね、はい、運行の管理などをタクシー会社が担って、運行はあくまでタクシーが不足する地域と時間帯に限られるそうです。まあ、ドライバーの皆さんもやっぱりこうタクシーに乗ってると高齢の方が多く見えたりとか、こう訪日客の増加を背景にしていて、各地でタクシー不足が深刻化しているという中で、
だけどね、これ言わせてもらいますけど、
はい、
タクシーが少ない時間、
はい、
やっぱりこっちもこういろいろゴータクシーやらないスライドって呼ぶんですけど、それが来ないとか、まあ言ったらちょっと時間を空けてくださいみたいな時あるんですけど、それってライドシェアをするしようとしている運転手さんもいないはずなんですよ。だからこれ難しいですよ。
確かに
タクシーが足らないってことはそれだけ みんな出てるわけでしょ、その時にライドシェアだっつって車余ってますかね。
いやもうほんとたまたま小1時間空いたはやろっかな、でできるぐらいの感覚だったらいるかもしれないですけど、この今おっしゃってたみたいなのをちゃんとやろうと思うと、そのタクシーの会社にまずこの管理をされるので、多分なんか登録したりとか、いろいろ今の時間帯だけどうぞみたいなこと言われると逆に、そしたらちょっと難しいかなと思いますね。まあ、足りないところに足りるんであれば、
足りないものね、補ってこれサービスが開始が決まってるんだったら、決まってるんですよね、4月から。
そうです、4月から。ただその限定的にやるので、その限定的にやるにあたって管理はあくまでタクシー会社。
でもさ、じゃあ足らないところでこれが開始して乗りました、行く先どこどこって言った時に、
もうそれはナビの通りとかそういう話じゃないですか。
そうですよね、ナビの通りなのか、それがっていうところまで
かもしれませんよね。だってナビで見るとこの道通るっていう時もたまにはやっぱあるじゃないですか、だからそういうのも多分
ある。まあちょっといろいろな、そうですよね、障害を乗り越えてやらないといけないことの方が多そうですね。ちょっと
思います、
始めたら始めたでちょっとトラブルが起こってもおかしくはないですよね、
あとはなんか、その細かく決まってるのかもしれないんですけど、ふと疑問に思って、例えば海外とかで、そのGO とか使ったりしても、子供乗せる時ってチャイルドシートありますかとか、っていうのもあったりするので、タクシーはいらないじゃないですか、プロの車両だから、子供そのまま乗れるんですけど、一般車両だとチャイルドシートないとダメなんですよ一応。
なるほど。
ライドシェアみたいな時も、だからそういうのもどういう風なのか、断られるのかとか分かんないですし、ね、細かいところ
難しいね、
気になるところはいっぱいありますね、はい。ただこう気軽にできて、気軽に利用する側も運転する側もあれば、もしかしたらブワッと広がるかもしれないという
ですね、
はい、ことです。一定の縛りを設けつつ、普通免許でお客さんを運べる日本型のライドシェアは4月のサービス開始。
あれかもしれないですね、例えば国立競技場でなんかの試合が終わって、
うわ、そういう時だったらいいと思いますよ。
まあ言ったらね、東京ドームでとか、なんか神宮球場で試合がドーンと終わった時に
めっちゃいい、
あとはね、東京じゃなかったら北海道のエスコンフィールドですね、 あの周りとか全く送迎バスとかが少ないって言ったんで、ライドシェアで行けるんなら可能性はあるんだよね、そういう時限定みたいな、
はい、だからタクシー不足で、その地域と時間帯が限られる、そうなんで、まさにそれですね、
ね、
もうだって分かってますもんね、アーティストのライブがあるとか、
そうそうそう、
野球の試合があるっていう時には、
意外とね、武道館とかで、なんかじゃあコンサートあるじゃないですか、で私も車でバッと行くんですけど、あそこの駐車場止めれるんですよ、意外と武道館で、
はい、
コンサートやるときって車で来る人いないんで、まあ、いるんですけど、
はい、
その観客の数みんな来たら当然駐車場は入らないですけど、 ギリギリぐらいでもバーッと行ったら、あの駐車場スーッと入れるんです。で駐車場止めるから、
はい、
そのまま終わって車でパーッと帰れる。あれ意外とね、あれ武道館でこんな感じで駐車できるんだと思う。
知らないな、
はい、
まあ、やっぱりそういうもう本当に必要な人と必要とされる人でうまいこと、タイミングも大事ってことですね。
ですね、
はい、ぜひ楽しみにしておいてください。むしろあの始まってもし利用したら教えてください。都心部ですから。
あ、まあまあ、ね、
はい、うん。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ポンポンポンポンポンポンポンポン、
ロジョンダデンドムンジヘイゲセイドホイチョモン、
ポンポン、
好きなのかな、好きなのかな、
ポンポン、
オーシャン、オーシャン、
やるっきゃない、きゃない、
ポンポンポン。
ヤモトケイチと今夜も井戸端会議。
山本さん、
はい、
ここからはいただいたメッセージをご紹介していきます。
はい、お願いします。
まずはジャガーマンさんから、これ特番にも寄せていただいたんですが、ちょっとあの日付的に間に合わなかったので、うん、こちらに質問寄せさせていただきます。奥様についてなんですが、
うん、
昨年の夏にダイエットに成功した山さんが最近少し体重が戻ってしまい、西野さんから丸太と呼ばれてしまっているという事実を耳にしました。
うん、
本当に山さんの呼び方が K から丸太に変わってしまったのですか。
違う、言い方発音が違うね。
はい、
丸太くんですね。
そうなんだ、
丸太ですね。
可愛いじゃないですか
丸太って。なんかもうあの丸太を想像する。
はいはい、丸太、
丸太です
ね。丸太くん、
ええ、
丸太くんって呼ばれてるんですか。
丸太ですね。
丸太、
うん、
K とは言われてない。
まあ言われますけど、
どっちもミックス、
うん、まあですよね。
あら、
だからデコピンっていうのと一緒ですね。はい、デコッパチと一緒ですよね。
そういうのが目立った時に
デッコングですよね。
それは言われませんけれども、
タッコングみたいなね。
はい、もうじゃあ次行きますよ。
はい、
いっちゃんからです。300回記念特番ですが、駐車場の珍事件から話が始まり、山さん、西野さん夫婦生活の面白いエピソードなど、以前テレビで拝聴した時、拝見した時以上のお話が聞けたので時間が足りないぐらいでしたねと。
そうですね。
はい、で箱の中身クイズ対決もラジオなのでリアクション命で面白かったですというのが来ました。
そうですか。
はい、
まあありがとうございます。まあ箱の中身対決ね。
はい、
そうですね、うん、まあもう行くしかないですよね、箱の中身。
でもだいぶ怖いと思いますけどね。さすがでしたね姫は、やっぱり。
まあそうでした。
うん、
ああそうですか。
もう西野さんゲストで楽しい時間でした、うん、というふうに
ありがとうございます、
いただいております。はい、
伝え
てお
きます。
はい、お願いします。では続いてゆっぴょんからです。
はい、
2月4日の300回記念もリアタイで聞きました。
うん、
山本さんの恋愛観を変えた奥様、二人のやり取りにお似合いだなと思いました。
はい、
GPS の話とか山本さんの奥さん出来合いぶりが分かります。
うん、
箱の中身は何だろう対決も、ラジオで成立するんだと面白かったです。300回も続くってすごいですね。これからも深夜に山本さんと千景さんのトーク楽しませていただきますと届きました。
ありがとうございます。
山本さんの恋愛観を変えた奥様ということ。
ああ、まあそういうことになりますよね。うん、まあそうです。そういうことじゃないですか。
逆にそういうふうには言われませんか、あの奥様サイドから。恋愛、
ええ、
まあでもこんなに年上の人と付き合うこと自体初めてだと思いますけれど。
う
ん、
まあ、そうでしょうね。うん、歴代のね、そういう彼氏が 全部40個違いだったっていうならまあもう
ベテランですね。そしたら30
個違いがもうほぼほぼみんな30離れてたのよ。
うん、それは
って言ったらもうなんか、はい、そういうことなんだって思ってしまう
けど。どういうことですか。でもね、初ですよね。うん、そうなんか結婚してよかったわみたいなことは言われたことあります？
そんなしみじみ言いますか？
いや、なんかこういう時に結婚してよかったなって思う、思われたみたいな、最近はないですか？
そうですね、口にまでは出して言わないじゃないですか。あ、言ってます？
言わずもがな。いや、私は実はあの姫からその伺ったお話の中で、これは全然あの終わった後ご飯食べてる時のみんなの一緒の時におっしゃってたことですが、山本さんは釣った魚にその餌をあげないというのを聞いて、それはちょっとどうかなと思ってますけど。
え、そんなこと言ってました？
言ってました。
そんなことないですよ。
結婚するまでは好きだ好きだ好きだってものすごく言ってたのに。
あ、それと餌は関係ない
ですあ、餌ってご飯の話ですか？違いますよ、もう本当に好きだって
。釣った魚に餌を与えないっていうのはそういうことではないですよね。
え、そうなんですか？
はい、
これでも好きだって言ってたのに。
それ餌ですかね。
そうです。全然
それを餌に生きてるんです
大事です、それも餌です。だって一回も言わないぐらいだって言って、言ってましたよ。
そんなことはないです。
ピタッと
言ってます？
言いますよ。だから毎日言われてますって言う。
毎日言われてるのと言うのは違うでしょ。
ああ、
そうでしょ。
言うの、そうです、言われるより言う方が少ないですけど、絶対に。
そうでしょ。毎日言われてるっていうのもまあ分かるんです。これはだから、ご自分の意見だけですから。
そうですね、
あちらからしたらいやいや言ってねえでやんすよって言うかもしれないし。ない
どこの方言ですか、言ってねえで。
分かんないです、ほら。
何急に江戸っ子みたいな。
だからあのね、一方通行のあれはやめた方がいいですよ。
そうですね、はい、はい、マコロンさんからこちらです。少し時間が経ってふにゃーっとしたマックのポテトやコンビニおにぎりの海苔がしっとりしたタイプなど、カリッパリッとしていないものが結構好きなんですが、周りに共感してくれる人が少ないです。山本さん、ポテトやおにぎりの海苔こだわりありますか？
あのパリッとした方がいいですよそら
共感できないと。
あのいやいや、マックも分かりますよ、うん、ちょっとしなっとしたのでもいいっていうのは分かるんですけれど、うんうん、でも揚げたての方がいいでしょって
それそう、私言いますもん必ず買うとき、うん、揚げたてくださいって。
揚げたての方がいいに決まってるけど、その揚げたてではないしなっとしたやつでも大丈夫なのかって言ったら別に食べれるよっていうことでしょ。
あ、
でも揚げたてがいいに決まってる
し。揚げたてでふにゃっとしてきたらもう一回オーブンで焼きます。
あれ何、揚げたてくださいって言ったら、はい、そこにあるやつじゃなくても揚げたてを
揚げてくれます。
あ、そうなんですか、はい、マックさん
って。ちょっとお時間いただきますって言われて、ええ、普通にバサッてやって本当に揚げたてのやつくれます。
へえ。
5分ぐらい待てば。
5分も、
うん、
あ、
まあ、ざっくり言ってからはいはいって言ってバサッてやってくれますよ。
俺もそうしよう
なんかドライブスルーでそれをすると、じゃあちょっと横に避けて飛べといてくださいって言われて持ってきてくれます、
うん、あ、そうなんですか、
うん、そうなんです。なんか昔はその、うん、ポテトの揚げたてをもらうためにわざとなんか塩少なめとか塩抜きでとかって言うと別で揚げてやってくれるみたいな風だったんですけど、うん、そうするとあの塩のポテトをこうバサって塩混ぜるところを全部拭かなきゃいけないとか、うん、いろいろあって大変だから、そんなんだったらそもそも揚げたてくれって言われた方がいいっていうのを聞いて、
うん、
素直に言います。ただ別に何のあの身じろぎもされず、はい、わかりましたって言って、ちょっとお時間いただきます。
そりゃそうでしょうね、うん、言われ。だからあれ裏技じゃないけど、うんうん、言えばってことですね。
そうです、そうです。
だから知らないことが多いからたまにね、だからパッと来て、あ、なんだよこれちょっと
しなしなじゃんみたいな、
しなってんじゃんみたいな、はい、があるやつって、
はい、
それは言わないから言わないそれにするってこと。
そうです。なんか7分以内だったかな、マックって決まってますよね、上げてから何分以内って。
あ、そうなんですか。じゃあもうほぼ7分みたいなのもあるってことでしょ。
多分そうだと思います。
ワンすくいで終わるみたいなもうザザザってきて、なんかこれ変なの引いたぞみたいな時ありますよね。
あの確かな分数はちょっとあれですけど、うん、まあ、その数分っていうあの破棄までの時間が決まってるみたいなんで、基本マックとしては7分ぐらい、その7分ぐらいの状態だとそれはもう全部揚げたてという感覚でお出ししてますっていう風なんですけど、うん、それでも今揚げたやつが欲しいっていう時はもう言えば。
いや今マック く食べたくなった、
ね、食べたくなりましたね。
えナゲットの場合は
ナゲットも言えば多分やってくれると思います。同じとこで上がってますもんね。だってあ違うあれは焼いてるのが違うとこから出てきますよ。なんか引き出しみたいなとこから出てきますもんね。
引き出し
引き出しみたいなとこから出てきますから、よく見るとナゲット
よく見ないんでね。
私結構見て待ってる時こうやっていつもそうやってポテト揚げたてくださいって言って待つから、うん、レジのとこでこうやって作ってるとめっちゃ見てるんですよ。
嫌な客だなって思われてる
んですね。なんでですかへーみたいな。
また来たぞあれ。
あこっちはトングで取るのにそっちは手でやるんだ意味ないじゃんって思ったりとかします。
はぁ、嫌なやつですね。
いやたまにいるじゃないですか、うん、ゴム手袋つけてる、うんうん、コロナ禍とか特にですよ。ゴム手袋つけてやってるのにその手でお金を触る人。
ああ見たことある。
そうです、うん、何の意味のためにゴム手袋してるんだと、うんうんうん、それは君の君を守ってるだけで、うん、こっちはもうやられまくりじゃんみたいな、
うん、でも、ね、あれさじゃあねおにぎり屋さんのおにぎりみたいなのも、はい、もう今やもう当たり前みたいにね、ゴム手袋してやってんじゃん、はい、ビニール手袋みたいな、うん、昔なんてなかったわけじゃん。
そうですね手に塩つけてこう握ってぐらいの柔らかさがやっぱ良かったですもん ね。
そうそうそう、はいはい、なんか変わりましたね。
そうですね。
だけどお寿司はいいんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう不思議ですね、うん、まあでもあれは他のもの触らないですもんね。食材、うん、生ものばっかり扱ってっていう風なんで、
まあね
レジのお金とか触らないですか。
まあね金触る人はまた別にな
りますからね。別なんでまだいいんですけどちょっとあのマコロンさん伝わりませんでしたがこんな感じでいかがでしょうか。はいミミズの軍艦さんからです。こんばんは。300回記念特番聞きました。山本さんの奥さんの溺愛ぶりがよく分かりましたと。やっぱ皆さんこのまずは印象ですね。
そうですか。
あと週末極楽旅のカナダの回最後まで見ました、うん
はい、
光浦さんはカナダで一人たくましく生活しているんですね、うん、大人になって知らない世界で生きていくのは大変だと思いますが羨ましく思いました。山本さんもこの先海外で生活したいと思いますか。もし住むならどこの国がいいですかと。
海外ですか、うん、海外だったらやっぱりサンフランシスコじゃないですか。
なんでですか。
サンフランシスコとか、
はい、
あのやっぱりそうですね、あのある程度西海岸がいいんじゃないですか。
ある程度都会よりといいますか、
ロスアンゼルスか、
はい、
になっちゃいますよね、まあ、ハワイっていうのもちょっと、うん、ハワイはまあたまにですかね、うんうん、行くんならやっぱりそういうベースボールがメジャーリーグベースボールがあるところが
そっちのよりか、うん、都会とかの問題ではなく、
シアトルとかも良さそうですし、
はい
そうですね、あとはボストンとかもいいでしょうね、
ね、
ニューヨークはちょっと寒いし、まあ、ボストンも寒いんですけど、うん、ニューヨークまで行くとやっぱりこう西の方がいいですかね。
そっかそういうこと考えてもやっぱりベースは野球なんですね。
私は野球です、はい、私の人生の柱にやっぱ野球カープが入ってますから。
なんか生涯そういう趣味があるっていいですね、うん、ずっと楽しめる趣味
だから私は言ってますもん、それはあるっつって。だから
なんかそういうのないな。
ないんですか。
はい、
まあそうですね、だからあとはゆるくじゃないですけど西海岸とかだったら、まあ、水温は冷たいけど波乗りがちょっとできたりとかね。
素敵。
そういうことがあるな。とバイクもね乗れたりとか。
山本さんの老後って幸せそうですね、うん、奥さんはすごく若いし。
あでもまあ分かんないですよね、向こうがどこまでそれに対応できるか
対応できるか、そうですね対応できるかどうか、うん、確かにそれもそうなんですけど、うん、だって80になったってまだまだ奥さんも50ですよ。
まあね、
わ、
うん、80対50ですね80対49ですかね。
そうですよ、山さんの年の時にはね、すごいな80オーバーか、
うん、
いやこれからも元気に保険をしっかりかけて長生きしてください、
ねね、保険はかけるもんですね
聞いてくださいということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャマリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの 山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャー。
あっという間にエンディングです。今週はいかがでしたか？
そうですね、まあちょっとくだらないゲーム
盛り上がりましたね。
くだらないゲーム意外と盛り上がったなと思いましたね。
本当そうなんですよ、ね、ぜひ歓送迎会迎えられるという方は、はい、試してみてはいかがでしょうか。
試していきましょう。
意外と風船1個でいろいろできますしね。
ですね、
はい、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
ラジオネームコロコロコロンさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
来週はゲストにワッキーが来ます。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。